高齢福祉サポートします。高齢者の見守り高齢者緊急通報システム、ボタン一つで通報できる緊急通報装置と、人の動き、煙を感知し、異常の際に自動通報する機器、空間センサーを設置します。24時間体制で緊急時に利用者の状況を電話で確認します。必要に応じて119番、110番通報を行い、緊急対処員が出動します。対象は次のすべてに該当する方。おおむね65歳以上。一人暮らしまたは高齢者のみの世帯。日中独居も含みます。救急搬送歴があるなど常時注意を要する慢性疾患がある。費用は税込みで月額326円です。非課税者は無料です。お申し込みは窓口でお願いします。お申し込みお問い合わせ先は、高齢福祉課地域支援係です。徘徊高齢者家族支援サービス。GPS 携帯端末機器を貸与します。行方不明になった時には、24時間体制の受信センターと家族との連携で、居場所の探索や、緊急対処員による現場急行などのサービスが受けられます。対象は、おおむね65歳以上で、徘徊行動がある方。費用です。加入料金などは、税込みで3850円。月額基本料金は、税込みで660円です。緊急対処員による現場急行などのサービスは、自己負担となります。非課税世帯は、一部減免があります。お申し込みは窓口でお願いします。お申し込みお問い合わせ先は高齢福祉課地域支援係です。令和7年度から本格実施、通信機能を伴う電球を活用した見守り事業。通信機能と一体の LED 電球、見守り電球を自宅トイレなどに設置し、消灯の動きがない場合など、翌朝、登録された通知先にメールでお知らせします。すぐに安否確認できないときには、通知先の方の依頼により、委託事業者が訪問し、必要に応じて市などに通報します。対象は市内にお住まいの75歳以上で一人暮らしの方。費用です。公費負担額適用後、税込み月額500円です。お申し込みは窓口または申し込みフォームからお願いします。墨字盤5面に二次元コードを掲載しています。お申し込みお問い合わせ先は高齢福祉課高齢福祉係です。ご協力ください。高齢者の見守りに関する調査。高齢者の健康や生活など見守りに関する調査を実施し、今後のサービスや支援に活用します。4月下旬から6月下旬に民生委員、児童委員が伺い、調査票の配布、回収を行いますので、ご協力お願いします。対象は4月1日現在、要介護認定を受けていない75歳以上の一人暮らしの方。お問い合わせは高齢福祉課、高齢福祉係へどうぞ。介護予防サポーター養成講座を開きます。6日間コースです。転倒骨折予防体操教室などの介護予防に関する授業をお手伝いしていただくサポーターの養成講座です。対象です。6日間行いますが、すべて出席できる方。日程は5月23日から6月27日の間の金曜日、全部で6回。時間は午前10時から正午。場所は稲城消防署3階講堂です。定員は申し込み先着順で20人程度。内容です。介護予防に関する講義、転倒骨折予防体操実技、体力測定など。お申し込みは電話でお願いします。4月16日水曜日から受け付けます。お申し込みお問い合わせ先は、高齢福祉課高齢福祉係です。 介護予防体操教室3ヶ月コース。暑い夏に負けない体力づくりを楽しくしてみませんか？柔軟体操、筋力トレーニングなどの健康習慣を身につけ、健康的で活気のある生活を送りましょう。対象は市内にお住まいで、介護保険の認定を受けていない65歳以上で原則初めての方。初めてでない方は初めての方と一緒に申し込む場合に限ります。日程は6月4日から8月20日の間の水曜日、全部で12回です。時間は午後1時半から3時。場所は平尾 3-7-4、コーシャハイム平尾。定員は10人です。申し込み者が多い場合は先行し、結果は5月28日水曜日ごろ全員に通知します。お申し込みは窓口または郵送でお願いします。4月16日水曜日から受け付けます。申し込み書は、高齢福祉課、各地域包括支援センター、平尾出張所、若葉台出張所、市ウェブサイトで入手可能です。お申し込み先は、高齢福祉課、そして各地域包括支援センター。地域包括支援センターは窓口のみになります。お問い合わせは、高齢福祉課、高齢福祉係へどうぞ。お口の機能向上教室。健康な体はお口から。飲み込みづらい。むせることなどの口の機能の衰えは、認知能力や全身に影響が出ます。高齢期の口腔ケアや働きについて学んでみませんか？対象はおおむね65歳以上の方。2日間とも参加できる方が対象です。5月23日金曜日と30日金曜日に行います。時間は午前10時から正午。場所は第3文化センター第1、第2集会室。定員は申し込み先着順で15人です。初めての方を優先します。お申し込みは電話でお願いします。4月16日水曜日から受け付けます。お申し込みお問い合わせ先は高齢福祉課、高齢福祉係です。障害福祉。稲木高次脳機能障害みんなの集い。突然の病気や事故などによる脳の損傷のため、高次脳機能障害になった方や家族が集い、情報交換、軽い運動や歌などで楽しく過ごしています。イベントや講演会も行う予定です。対象は高次脳機能障害当事者、家族、支援者。日時です。5月10日土曜日午前10時から正午。6月7日土曜日午後1時から3時。7月12日土曜日午前10時から正午。場所は福祉センター2階介護予防教室です。内容は交流と懇親。お問い合わせは、障害者総合相談センターマルシェ稲城。電話 379-9234 番。ファックス 379-9240 番へどうぞ。メールは inagi-sodan@magi-masayume.com です。募集します。稲城市保健福祉推進委員会委員。稲城市保健福祉総合計画に関連する事業の推進状況の点検と保健福祉に関する調査・助言を行う稲城市保健福祉推進委員会の委員を募集します。この委員会は一般公募のほか学識経験者や稲城市の保健福祉に関する識見者などで構成されます。対象は市内にお住まいで満18歳以上の方。募集人数は1人以内。任期は令和9年3月31日まで。会議は平日の昼間または夜間に開催予定です。報奨ですが、会議に出席の方には規定の謝礼をお支払いします。 お申し込みは窓口、郵送、または市、ウェブサイト内申し込みフォームからお願いします。申し込む際、必要事項は、住所、氏名、生年月日、電話番号、応募動機、これからの稲城市の保健福祉のあり方、自身の体験などを踏まえて、こちらをテーマとする論文です。1200字内でお願いします。申し込み用紙は生活福祉課、市、ウェブサイトから入手できます。締め切りは5月16日金曜日、この日、必着になります。選考結果は全員に通知します。お申し込みお問い合わせ先は生活福祉課、地域福祉係へどうぞ。募集します男女平等推進フォーラム稲城2025実行委員。活動期間は5月から令和8年3月。1回2時間程度、全部で10回。土曜日、日曜日を予定しています。場所は地域振興プラザ1階男女平等推進センター。報酬はありません。託児を行います。1歳以上の未就学児が対象です。内容です。フォーラムの企画、準備など。お申し込みは、申し込みフォーム、電話あるいはメールでお願いします。必要事項は、振り仮名をつけた氏名、住所、電話番号、託児希望の有無、託児希望の場合はお子さんの氏名など。なお、墨字盤5面に二次元コードを掲載しています。締め切りは4月29日火曜日祝日です。お申し込みお問い合わせ先は市民共同課男女平等参画係。メールは shiminkyoudou@city.inagi.lg.jp です。環境。締結しました。廃食油、廃食油、リサイクルに関する協定。市の公民連携デスクを介して3月18日にエネオス株式会社との協定を締結しました。家庭から出る使用済み食用油をリサイクルすることによりゴミ減量を目指します。ケオスとは稲城店にて専用ボトルを使った廃食油の回収サービスを行いますので、ぜひご活用ください。詳しいことは市ウェブサイトをご覧ください。墨字盤5面に二次元コードを掲載しています。お問い合わせは生活環境課ゴミリサイクル係へどうぞ。ゴールデンウィーク期間中のゴミ資源物の回収などについて。ゴミ資源物はゴミリサイクルカレンダーの通り回収します。粗大ゴミの申し込み、資料組み取り、拠点回収は次の通りです。詳しいことは市ウェブサイトをご覧ください。粗大ゴミ、5月5日月曜日祝日、6日火曜日振替休日は、粗大ゴミ専用ダイヤルでの受付ができません。インターネット予約をご利用ください。収集は通常通り行います。資料組み取り、4月29日火曜日祝日から5月6日火曜日振替休日は受付組み取りができません。拠点回収5月2日金曜日から7日水曜日は発泡スチロール、トレイなどの持ち込みはできません。お問い合わせは生活環境課ゴミリサイクル係へどうぞ。市内農産物栽培の病害虫対策。果樹類の栽培は年に数回病害虫対策のために農薬を使用する必要があります。市では農薬の飛散を抑える防薬シャッターの設置促進や農薬散布を周知する登り旗の掲揚の徹底など周辺環境と共生できる農業を目指しています。お問い合わせは経済課農政係。JA 東京南稲城支店指導経済課。電話 377-6002 番へどうぞ。東京ヴェルディニュース。JR 南武線に乗って東京ヴェルディを応援に行こう。 稲城市をホームタウンとする東京ヴェルディは、明治安田 J1 リーグの第11節4月20日日曜日、第22節6月29日日曜日に川崎フロンターレと対戦します。東京ヴェルディと川崎フロンターレは、それぞれ稲城市と川崎市をホームタウンとし、両市は JR 南武線でつながる位置関係にあります。各試合開催に合わせ、市では JR 南武線稲城長沼駅と連携した PR に取り組んでいます。JR 南武線に乗って東京ヴェルディを応援しましょう。最新情報は稲城市観光 X。@inagi_kanko こちらをご覧ください。PR 展示実施予定駅は JR 南武線南多摩駅、稲城長沼駅、矢野口駅ほかです。お問い合わせは観光課ホームタウン支援推進係へどうぞ。